スクエアエニックスミュージック鈴木秀峰ポッドキャスト。制作から日常話まで、ソロもしくはゲストとともに展開する鈴木秀峰音声チャンネルです。ナビゲートを務めるのは私鈴木光人。今回のゲストは神戸電子専門学校サウンド分野リーダーの一尾健二さんです。教鞭を取られる神戸電子専門学校について、サウンドの未来を担う生徒たちの表現方法やイマーシブサウンドの考え方などをお伺いしました。リラックスした空間で聞いてもらえると嬉しいので、ぜひチェックください。一尾さん、よろしくお願いいたします。
はい、一尾です。よろしくお願いいたします。
まず簡単に先生の自己紹介をいただけると助かります。
はい、私、一尾健二と言います。現在、神戸電子専門学校で、専任教員。言ってみれば、世間一般の会社でいうところの正社員という形で、教員をしてるんですけども、神戸電子の、その教員になってからもまだ10年弱ほどで、それまではゲーム業界ですね、サウンドクリエイターとして、主に個人事業、フリーランスで、やってる時期が、大体17年か18年ぐらいありました。で、その前には、大学の方では作曲を勉強してまして、卒業した後に、3年ほど、大阪にある、ゲーム会社で、サウンドクリエイターをしていたということですね。なので、会社に入って、サウンドクリエイター3年、そしてから、その会社を辞めて、個人事業で、17年、ですので、20年近く、ゲーム業界に行って、で、そして、今から10年ほど前に、正式に、神戸電子の職員になったという、そういう簡単な、感じですけども、そういった経歴になってます。はい。
なるほど。先生自身がクリエイターでいらっしゃって、これから時代を担う若者に、音楽についてとか、ゲーム音楽についてとか、教えられることになったと思うんですけど、きっかけとかってあったりしたんですか？
そうですね、突然その方向転換をしたというわけではなくて、私が行った大学が、教員養成系の大学だったっていうこともあって、結局免許は取らずに音楽の方の勉強だけ集中してやったんですけども、教えるっていうことに関してはものすごく好きだったっていうこともあって、きっかけとしては、そういう専任の教員に、お声掛けがあったっていうのがあったんですけども、割と自然と、じゃあやりますみたいな感じで入ったっていうところはありますね。ですので、その大きく方向を変えたっていう意識っていうのは、実は僕の中ではあんまりなかったりします。
じゃあもうずっと一本の線の上でつながってるって感じですね。
そうですね。非常にありがたいというか、自分の人脈を生かした、お仕事をさせていただいてるのかなっていうのをすごく感じますね。
なるほど。神戸電子専門学校についてちょっとお話を聞かせていただければと思います。サウンドクリエイト学科。
そうですね。っていうのはまさに名前の通りで、楽曲制作であったりとか、サウンドデザイナーですよね。効果音制作とか。実はその音楽系の学科としてあと2つあります。サウンドテクニック学科。そちらの方は音響とか照明とかですね。あと映像とかを。そしてもう一つ声優タレント学科というのがありまして、もうその名の通りで声優であったりとか、司会であったりとか、声を仕事にする学科なんですけども。で、その、サウンドクリエイト学科とサウンドテクニック学科と声優タレント学科。この3つでサウンド分野。というふうに、くくってます。またそれ以外にもグラフィックであったりとかアニメーションとか 3DCG を扱っている分野とか、CAD であったりとか、建築のこと、それからインダストリアルデザインっていう、工業系のデザインをやってる学科とか、あとそれ以外にもですね、日本語学科ということで、留学生の方を受け入れている学科ということで、非常にたくさんの、学科があるっていうのがこの神戸電子専門学校になっています。
お邪魔させていただいたときに坂をこう上がっていくと、はい、あれここも神戸電子さんだしここもだしみたいな、こう校舎がたくさんあるのはそういう意味だったんですね。
そういう風になってます。
サウンド関係の学科だけでもすごい幅広いから、何でも音関係だったら作れそうな環境ですよね。
そうですね、オーダーがあると言いますか、特にアニメはね、毎年一緒にそのアニメの学科の人が作ったアニメーションに BGM つけたり、つけたり、そしてあとアフレコですよね、やったりとか、あとゲームのプログラムの学科に関しては近年、特になんですけども、一緒にゲームの学科の学生さんが作った作品に音を提供したりであったりとかですね、非常にコラボレーション活発 発になってまして、まあ、そういった、なんでしょう、この音作って終わりではなくて、自分が作った音を、まあ、ゲームの中であったりとか、そのアニメーションにどう、まあ、当てていくかっていうことなんかも学べるっていうのが、まあ、ちょっと一つの大きなポイントかなと。
すごい、本当になんか、もうゲーム作ってるみたいなスケジュール感ですね、それって。
そうですね、そうなんですよ、ね。ですので、もう、ね、あのサウンドって下流工程なのでまだかなまだかなみたいな
ね、そうなんですよね。
それもまさにそのヒヤヒヤ感をスタジオのしわ寄せようというところまでそこまで勉強できるってことで、これはいいのか悪いのかなんですけども、
いやいや、でも作るのももちろん大事だけど、そこのねスケジュール調整するのがやっぱりできるかできないかで全然仕事変わりますから。
そうですよね、
うん、学生時代にそういうのができるっていうのはすごく人間的にいいですよね。成長できるっていうか。
そうなんですよね。やっぱり、うん、あの、確かこの話は、あの、鈴木さんがお越しいただいた時にも、あの、お話しされてたかと思うんですけど、やはりその、スケジュール、自分の今の状況をしっかりと共有 しておくっていうことですよね。あの、うん、自分のペースで作曲できたらいいんですけど、チームで、あの、やっぱりやっていくので、例えばちょっとでも遅れてしまった時に、その、どのタイミングで、うん、伝えるかっていうか、まあ、特に悪いことはみんな早く言うんやでと遅れてる時はみんなってすぐ共有しようっていうことを言ってね、
はいはいはい、
納期のギリギリで実はってなってね、もうフォローできない状況になったらもう誰も、ね、フォローできないので、まあ、できるだけ早く言って、その時はみんなでフォローするからみたいな、本当に現場の話を本当そのままあの学校でもやってるっていう、そんな感じがします
そうですね、その話してましたね。
そうなんですよ、何かあったらすぐ言いなさいよっていうようなニュアンスのことでおっしゃってたような気がすると思うんですけど、まさにそれがその特にコラボレーション他の学科の人と一緒にやった時にはそういう現場もよく出てきますね、
うんうん、そうだ、今その生徒さんの、まあ、お話出ましたけど、まあ、毎年こう新しい新入生が入ってくるわけじゃないですか、はい、何年かに1回ぐらいで音楽の趣向とかがいろいろ変わってくる時があると思うんですが、今年とかどんな感じなんでしょう。
そうですね、うん、まさにその今年が特にそれが顕著だったんですけども、やはりずっと前からあったのはやっぱりボーカロイドですね、
うんうんうん、大きいですねやっぱり。
そうですね、すごく大きい。でボーカロイドで、まあ、曲を作るということがあったんですけども、やはり今その音楽のまあ、そのトレンドというのが特に若い子たちがそのテレビからよりもやっぱ YouTube から、
うんうんうんうん、
やはり音楽を知るっていうケースが多くて、でここ最近そのテレビ番組でもパソコン一台で曲が作れるっていうのを紹介されたりとかっていうケースですよね。そういうのがあって、そういった、まあ、自分が作った楽曲をその YouTube であったりとかにアップロードして、もうストレートにそのユーザーに自分の音楽を聴いてほしいというふうな、まあ、音楽の作り方、
うんうんうん、
目指す子というのが特に今年は多くて、
うんうんうん、なんかあれですよね、僕らがこういう仕事をしてるを見として、はい、あの嬉しいですよね。
そうですね、
うんうん、
あの作る側にその回ってくれるというんですかね、
うんうん、
音楽でね聞いたり楽器演奏したり歌ったりするのが、まあ、楽しいんですけど、さらにその奥に深みにはまるということなんですけど、
はいはい、
ね、その作って要は作るっていうことは聞いてもらうっていうことになるので、
うんうん、
自分が作った作品を他の人に聞いてもらって、ね、喜んでもらうっていうところに嬉しさを感じてくれるっていうのが非常に、うんうん、あの嬉しいなと思いますね。
発表がね、やっぱりしやすくなりましたものね。
そうですね。
そうするとやっぱりリアクションとか生の声が返ってくると思うから、やっぱり励みになる部分っていうのは大きいかと思いますね。
それとはまた別にと言いますかね、あのサウンドデザイナーを目指したいっていう学生ですね。もしくはあとフォーリーっていう
語
を知ってるっていう子も増えてまして、
はいはい、
まあ、そのあたりは、うん、まあ、私どもが割と力を入れているところなので、まあ、どこまで、ね、あの高校生に浸透してるかわからないんですけども、うん、まあ、そういうサウンドデザイナーっていう仕事があるんだよっていうのを知って、まあ、入ってきてくれるっていう子も中にはいます、うん、
確かに僕らから見てても昔に比べたらその辺紐解いた話がすごく多いですよね。
そうですね、なんか手の内を明かしてくれる、
うんうんうん、
いいんですかっていうただ単にありがたいと言いますかね。
はいはい、あの時ああ言ってたなってチラッと思い出してくれるぐらいのことでいいから、うん、なんかそういうふうに響くことを一言が 言えるといいかなとは常々思ってるんですけどね。
今まさに現場で、活躍されている皆様 の、 やっぱその現場の感覚ですよね。その一瞬、うん、その時に決めなきゃいけないことってあったりとか、判断しないことっていけないことあるじゃないですか、うん、まあ、そういう判断力であったりとか、まあそのまあ、目の付けどころ、その耳の、まあ、聞き分ける鋭さっていう部分ですかね、
はい、
うん、やっぱり前回お越しいただいた時のやっぱり作品を、まあ、聞かせて実際学生とのやり取りする中でもすごい緊張感があって、本当に学生たちが後でね、やっぱりその短い時間でその何を話さないといけないかっていうことをすごく頭の中で回転させましたっていうことを何人か言ってて、
うん、
そういった空間をね、はい、緊張感、いい意味での緊張感ってやっぱりプロの方がいてやっぱり初めて成り立つかなっていう部分がありますね。本当に大変ありがたかったなと思ってます。
いやいや、もうそこはお互い様の部分で
ありがとうございます。
もちろん僕もこう刺激をたくさんやっぱりいただくわけなんで、
うん、
それでああなるほど、こういうのが来た時はどこをアドバイスしてあげたらいいんだろうっていうのはもうすごいやっぱり頭の中がすごいフル回転になってて
うん、
うん、それは多分ね、生徒さんもね、こっちも一緒だと思いますよ。
ああ、そうですかね。
本当に。あ、そうだ先生、そういえば、インタラクティブな要素の作曲とか、授業に取り入れたりとか、あったらちょっとお聞かせ願いたいんですけど。
はい、特に、まあ、私どもね、このサウンドクリエイト学科の授業の中で、まあ、インタラクティブっていう要素だと、もう一個、イマーシブ。まあ、力点を置いて授業をしてるんですけども、特にこのインタラクティブっていうのは、イコール実はゲームだけではなくって、最近のそのデジタルコンテンツの中に、例えばセンサーを使ったりとか、お客さんの動きに合わせて絵が動いたりとか、音が鳴ったりとかする、そういうコンテンツが非常に多いなと、もうこれゲームだけに限らずなんですけども、まあ、そういったものって、まあ、映像と音とが一緒になって、で、まあ、そのユーザーの動きがトリガーになって、動いていくっていうものが非常に多くて、で、それの仕組みっていうのの中に、やっぱり音楽の役割、非常に大きいなと感じることが、
うんうん、
で、それのやっぱり先駆的なところで、ですね、今これチャイムが鳴っちゃいましたね。
いい感じですね。
そうですね。いいですか、学校にいるっていうことで。じゃあこのまま次進
めてい
ただきますね。で、その、ユーザーの、そのインタラクティブサウンドの、結局行き先っていうのは、ユーザーにとってやっぱりいかに、まあ気持ちいいかっていうか、
うんうんうん、
あ、このタイミングで音楽が変わってくれたって分かればいいし、でも分からなくてもそれはいいしっていうところで、結局その根底的にはそのユーザーにいかにとその没入感であったりとか、まあゲームであればそのゲームの世界にのめり込めるかっていうところを目的にして、実はこのインタラクティブ音楽の作り方の授業をやってるんだよっていうのをまず伝えてます。で、これ極端な話、広告音楽を作ってた仕事をしてた時に、私に作曲を振られたんですけど、結果音楽なしになっちゃったことがあったんですよね。
はいはい、
なんかそのセリフがだけで大丈夫だっていうことで、そういうこともあって、うん、でもそれもあってみれば音楽の役割だと、要はまず音楽がそこにいるかいらないかっていうところからスタートして、うん、音楽があって、で、その音楽の中でも、まあ、メロディーがあった方がいいのか、リズムがあった方がいいのかっていうのを、まずその導入として、まあ、例えばゲームエンジンであったりとか、ミドルウェアを使って、音楽のその変わっていく要素っていうのも、まあ、技術的にもやるんですけども、うん、なぜその音楽がここに今必要なのかっていうところなんかを、なんかいろいろディスカッションしながら、うん、まあ、授業の中でちょっとやっていってるっていうところがあります。はい。やはりそのインタラクティブ、いわゆるそのゲーム業界で今言われているインタラクティブって、いかにまあそのスムーズに曲が遷移していくかっていうところだと思うんですけど、それとともに、あ、すいません、セデックでのご経験の中で、すいません、ドラムフィルをですね、常に鳴らしていて、いつでも入れれるような状態にしているっていうことを、鈴木さんの方が紹介されてたときに、
はいはい、
だからインタラクティブ、そのミュージックの一つの、もう一つの役割として、まあ、きっかけですよね。そのシーンがむしろここで変わりましたよっていうきっかけ。実は音楽の中にもフィル、イントロから A メロに入る時のまあフィルであったりとか、まあ、ちょっとその場面を変えるためにちょっと他の楽器が鳴りやんで、まあ、ブレイクして一つのパートだけ残るとか、ラジオとかでいうとこの Q ですよね。もうこれも一つのインタラクティブな 要素だなっていうのをすごくなるほどなと思いまして、なんかその音楽がいわゆるそのあるシーンの、平面的な、まあ、そのシーンの、まあ、色付けっていう役割と、あともう一つはシーンとシーンを変わるったっていうことを、まあ、ユーザーに知らせてあげる、まあ、きっかけにもなるんだなっていうので、うん、すいません、なんか私の中でもそのこれだっていうのが、まあ、ちょっとがっつり あるわけじゃなくて、何かその日々学んでいきながらどうあるべきなんかっていうのをちょっと常々感じて、すいません、ちょっと感想になってしまって申し訳なかったんですけど
全然
すごく勉強させてもらったなっていうのがあって、ちょっとそれは言っとかなくちゃと思ってすいません
いえ、まあ、ここ何年かずっとそのキーワードとして一種のブーム的なものっていうか当たり前のものだと思うんですけど、こう演出の一つとしてみたいな話になってるんですけど、今こうやって作ってて、そんなに意識する部分ではそんなないんですよね。で、インタラクティブにするためにどうやって曲を作ればっていう、時間軸とあとトラック構成とあとどういう風にポイントを決めて回すかだけの話だと思うから、そこは音楽だけでコンポーザーだけで決められる話でもないから。でも一個言えることは、そのそれによって作るものが変わるってことはそんなにないからまあ、他にパーツを作ったりとか切ったりとかいろいろあるんですけど、ビデオゲームミュージックの表現の一つとしてここ何年かで加わったのはすごい面白い見せ方だなとは、思いますね。
そうですよね。
いろいろできることがやっぱり増えるし、あとイマーシブのサウンドについてもそうじゃないですか。平面的なものが今度だんだん立体的になってきて、そこで音楽をそういうところでどう使おうかとか、どうバランス取ろうとかっていう風に考えちゃうんですね、何ができるかなとか、
はい、
だからすごい考えれば考えるほどやっぱり未来は広がるなと思うし、 5.1 ちゃんの時とかって、
はい、
あれはあれで面白かったんですけど、結構あの時代に出たこう音源ものってライブ会場の再現に全て、なんていうのかな、作品としてこうライブとかだったら後ろにこう客がいてみたいな、それでまあ普通にまあこうドラムセットが鳴っててとかあるんですけど、
はい、
リアル思考なものばっかりで、だから臨場感という意味ではもうバッチリだったと思うんですよ、今までになかった聞こえ方はやっぱするから、それがこう平面なとこから今度高さがね、ドルビーアトモスとかでもそうですけど、なんかねそれを考えたら、あーこれ時間経つの早いだろうなとか思っちゃうんですよね。
あ、そうですね。
表現の幅がどんどんどんどん広がっていくと思うんですよね。
最終的にそのシーンそのシーンに最適なその音の作り方もあると思うんですけど、スケールがやっぱりそのいわゆるその空間的なスケールも大きくなりましたけど、ゲームってあの時間的なスケール、要はプレイ時間ですよね。それもまああのそれがだあの何でしょう、まあ、当然限度はあるとは思うんですけど、やっぱりそういうプレイヤーがゲームを、ね、まあ、スタートしてからそのエンディングを迎えるまでのその時間軸、いや一曲の時間軸ではなくて、
あ、そうだ先生、ちょっと話がそこで脱線するんですけど、先生昔ほどゲームする時間って、
鈴木秀峰ポッドキャスト、本日のゲストは神戸電子専門学校サウンド分野リーダーの一尾健二さんをお迎えしてお送りしました。生徒さんたちの音楽の作り方やサウンドデザイナーのお話など、また情報の集め方など非常に興味深いお話でした。実はこの後ですね、まだまだお話は続いたのですが、それはまた別の機会にでも、近い将来一尾先生の生徒さんたちが作り出すものが非常に楽しみです。それでは良い週末をお過ごしください。ではまた次回。